こんにちは。
こんにちは。
タクワということでスマイルをいっぱいいただきましてありがとうございます。私はですね、研修委員長の田中さんからロータリーの歴史について何か話をしなさいというお話がございまして、まあ、割り当ての時間を消化すると。まあ、ロータリーの歴史と言いましても、いろいろありまして、RI の歴史だとか、それから日本のロータリーの歴史であるとか、あるいは茅ヶ崎ロータリーの歴史であるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、私は一応日本のロータリーの歴史の一コマを、お話しさせて終わりにしたいと思います。まあ、ロータリーの歴史につきましては、まあ、皆さん入会早々に、お話をしていただいたり、あるいはロータリーの友なんかで、歴史を勉強したりと、そういうことがあるんではないかと思いますけど、今日私がお話しするのは、まあ、そういうロータリーの表の歴史でなくて、まあ、裏の歴史って言いますかね、受難の歴史と言いますか、そういうことについてちょっと触れたいと思います。そういう受難の歴史の、代表的な事例としては、京都ロータリー事件というのがあるんです。古い方はもうご承知のことだと思うんですけど、その京都ロータリー事件を取り上げさせていただきたいと思います。京都ロータリーは1925年、に日本で第5番目のロータリーとして、できたんですけど、実は1940年に、このロータリーが一旦解散してるんですね。その解散に至った経緯、それをちょっとお話をして、してみたいと思います。ことの発端はですね、特攻のロータリー活動への介入と、そういうことなんですね。で、特攻というのは どういうことかと言いますと、特別高等警察と言いまして、反政府的とみなした団体活動に対する監視取り締まりをする組織、主として、左翼思想の取り締まりだったんですね。内務省の所管でございまして、そういう特攻警察というのがありまして、まあ、思想犯を管理監督、そういう警察だったわけですね。で、その特攻のロータリー、京都ロータリーへの介入というのはどういうことかと言いますと、一番はタクワの内容の事前チェックというんですね。タクワをする内容を事前にチェックする。まあ、事前というのは1週間ぐらい前なのか10日ぐらい前なのか、少なくも事前にチェックをする。それから例会に特攻警察の立ち会いをすると、こういう例会場にだから特攻の警察官が何人か来て立ち会いをしたんですね。まあ、その立ち会いのおまわりさんが、やじとか中傷とかいろいろ不規則発言をしまして、もう本当に霊界が成り立たないというような状況だったわけですね。本当に、自主的な霊界が開催不能に陥ったと、そういう状況でございました。で、そういう状況を背景にしまして、クラブの中でもロータリーの解散なのか存続なのかということで、 意見の対立がもう激しくて収拾がつかなくなった、そういうことがございまして、時の会長はじゃあ投票で決めようということで、選挙やったわけですね。でその選挙の結果、存続が21、解散が66、その他が4ということで、圧倒的に解散という票が入って、この票に従いまして、解散をしたわけでございます。解散の日にちは1940年の8月21日でございます。でこの解散の翌週、すなわち8月28日に、解散後の奉仕活動あるいは奉仕の精神を継承する団体として水曜会というのを設立したんですね。この水曜会の設立というのは多分この特攻なんかと打ち合わせをした妥協の産物としての団体であると思いますけど、そういう水曜会という形の団体を作りまして、これで、終戦の時まで続いて例会が続いたわけです。で、ちょうど敗戦になりまして、敗戦後、戦後に、京都ロータリーから、もうロータリーが解散しちゃってるから、再認可の申請がされたわけですね。本部の方に、されたわけです。で、ロータリーの本部では、それに先立ちまして、調査団を派遣するということでございます。で、その調査団の目的は何なのかと言いますと、水曜会はロータリー活動の趣旨を対した団体であるのかということが調査の趣旨だったわけですね。で、調査の結果、この団体は一応ロータリー精神を対した活動をやっていると、そういうふうに認定されたわけです。そういう認定を受けまして、1949年に正式にロータリーへ復帰したわけでございます。でこの復帰にあたりましてちょっと変わっていることは、認証ナンバーが2184なんですけど、これは京都ロータリーが発足した当時1925年のその時と同じ番号なんですね。ということは再認証でありますけれど、京都ロータリーが日本で5番目に設立された伝統と格式のあるクラブの維持が認められたということになるわけでございます。従いまして、京都ロータリーは今でも全国5番目の会として存続しているわけでございます。大体こういうことなんですけど、今日のロータリーの繁栄の裏にはですね、こういうそのあまり知られてない、事件がございまして、今日の繁栄を期待している以前の話としてそういう話があったと。大体以上でございますが、時間がどうですか。
まだあります。先生大丈夫ですよ。
9分 調べてきたことは以上なんです。それでこういう、京都ロータリーがその受難した頃の社会的な状況というのが、これは京都ロータリーのホームページを見て、調べてきたものでございますが、ホームページを見ると皆さんでも分かりますので、それによりますと、その頃の状況というのは、国粋的な右翼団体によるロータリーへの中傷は、激しさを増し、特に、時の権力者であった軍部は活動本部を米国に置くロータリーに対する反感を露骨にしたと。このような社会的偏見や軍部の圧力は地方によって、異なっておりますが、近畿地方は特に強い圧迫を受けたということが、そのホームページに記されています。雑白な話で、恐縮でございますが、以上で私の役話を終わりさせていただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。続きまして、本日お二人目の各話でございます。杉田雄一会員、ポリオ撲滅活動についてお願いいたします。
こんにちは。また過ぎたかという心の声がなんか聞こえてきそうなんですけれども、本来であればこちら田中研修リーダーが本日ここでですね、託話をする予定になっていたと思いますし、それを楽しみにされてた方も多かったんじゃないかなと思うんですね。ただちょっと今日ですね、急遽出席がかなわないというところです。で、私がピンチヒッターであり、また財団米山小学委員会の委員長という職責もあるので、やってくれというところで、本日ですね、この場に立たせていただいております。で、ただですね、田中リーダーの方からですね、非常に素晴らしい資料のご提供が、ございました。で、こちらの資料をもとにというところなんですけれども、これですね、私も見たところ非常にボリュームがある、多分おそらく60分ないし90分ぐらいかけてもこう話せるような内容なものでしたので、かなりですね、私の方で内容、スライドを圧縮させていただいたり編集をさせていただいたという部分がございますので、その中でもし分かりづらい部分があったとしたら、それは杉田のせいだよというところでですね、ご了承いただければと思います。それではまたスライドの方をご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。
撲滅という言葉自体なんかあまりロータリーにこう似つかわしくない言葉かななんて私ですね、最初に撲滅って言葉を聞いた時にですね、思ったんですけれども、でも裏を返せばそれだけですね、やはりこの、ロータリー、RI によってですね、これ必ず撲滅するんだという強い、意気込みの表れではないかなとも感じました。さあ、そしてですね、ポリオってですね、ここ最近の、病気ではないということですね。これ古代 のエジプト王朝のですね、石碑なんですけれども、ちょっと見づらいかもしれないですけれども、この真ん中に立っている、人の右足ですね、これ左足とちょっと比較すると右足がこうすごく細くなっているんですね。でこれが杖であるというふうに言われています。これがですね、まさにポリオの症状の一つでもあるので、実はもう古代からですね、ポリオは存在していた。あるいは北海道の方から、これ約縄文時代4000年前の骨の中でですね、中からも、非常に頭とはのサイズとはですね、かなりこう細い手足の骨が見つかっている。これもポリオじゃないかと。またですね、皆さんご存知のフランクリン・ルーズベルト大統領ですね。でルーズベルト大統領は39歳の時に、ポリオを発症してですね、そして下半身が不随になる。そしてその後大統領になられて て職責を全うされた方なんですね。なので彼が在任中はかなりポリオの対策に力を入れたという話も聞いています。じゃあポリオとは何なのかっていうところでは、正式名称はですね、急性灰白髄炎、一般的には小児麻痺と呼ばれています。で主にですね、小児麻痺というだけですので、主に子どもに発症します。ただ先ほどのフランクリン・ルーズベルト大統領のように大人になってからも発症する可能性があるということです。じゃあどのように発症していくのかっていうと、ポリオウイルスをですね、口に入って、そして腸内、腸管というところに行ってですね、食べ物をこう消化する器官ですね。でそこから脊髄の方ですね、背骨の方、脊髄の方に入り込んでいって、そうすると脊髄、神経が集中するところですので神経細胞を損傷すると。そして主な症状としては手や足の筋肉が麻痺、そして萎縮して細くなってしまうっていう症状が出てきます。ただですね、このポリオウイルスはですね、実際口に入ったとしても、これもちょっと統計上ですね、いろいろ 0.1% から 1% なんて言われてるんですけども、約 0.1%、 1000人に1人の人がそのポリオの症状を発症するっていうことなんです。なので皆さんが知らぬ間にこう、もしかしたらウイルスを口に入れても1000人に1人なので、逆に言うと1000人のうち999人が発症しないという症状です。そして先ほどの脊髄からですね、さらに上がって脳の方の延髄の方に、実際ですね、その進行が進んでしまうと今度は呼吸器系に障害をもたらしてしまうというところで、自発的な呼吸ができなくなってしまって、死んでしまうか、あるいは人工呼吸装置をつけなければいけないということになってしまいます。じゃあこの人工呼吸装置、鉄括弧鉄の肺というふうに書いてありますけれども、じゃあ実際ですね、その前にこれがですね、実際にポリオの発症している方たちですね、実際手足のが細かったり、あるいは形が曲がっているとか、やはりこれがですね、ポリオの典型的な症状です。そして続いてですね、これ私も写真を見て非常にショッキングでした。人工呼吸装置ということで、もう自発的に呼吸ができないので、この中に入っていてもずっとこの中で入って生活をしなければいけない。実際ですね、子どもの頃にポリオを発症して、その後60年間以上ですね、この鉄の肺の中で生活をしているという方もいらっしゃったそうです。まさにこんな映像を見ると本当に私もですね、ちょっと身を震える思いがするんですけれども、今はこの鉄の肺というのは、いろいろな人工呼吸装置の発達によってですね、これを実際使われているのはかなり減ったそうなんですね。ただ一部の地域ではまだですね、この鉄の肺人工呼吸装置が使われているというような話もですね、ちょっと調べた中では上がってきていました。そしてこのポリオワクチンが発症するまでには年間35万人の人が発症していた世界でですね。で先ほどですね、 0.1% ってお話しましたよね。なので35万人が1000人のうち1人なんです。すると我々知らぬ間に世界中の3億5000万人の人たちが実はポリオウイルスをどこかで摂取していたっていうことなんですね。これってすごいお話だと思いませんか。じゃあ改めてポリオとは、ポリオはですね、人から人へ感染をしていきます、主に、なのでやっぱりこれちょっと環境が悪い地域だと思うんですけども、主に排出したもの、それを何か手だったり、あるいは下水だったりというところを経由してですね、人の口に入ってくる、そして腸に入って、そこから侵食をしていく。それからポリオウイルスには3タイプあると言われています。そして2型は2012年撲滅、そして3型は2015年以来発症はしていないということなので、今存在しているのは1型のみのポリオウイルスが今存在しているということです。そしてポリオはですね、これやはりいろいろですね、治療方法もやってみたんですけれども、実際は効果的な治療方法はない。なので一旦発症してしまうと の療法としてはワクチン接種による予防というところしかできないというのが現状というところでございます。じゃあ日本でいうとどうなのかというと、日本でも実際1960年にですね大流行しました。これ患者が5606人ですね、日本国内で、なんと北海道地域をですね源泉にですね広まったそうなんですけれども、ただこれがこのグラフでですね急にこの1960年代のところから急にこう下がっているというのが分かりますね。これがですね時の古い厚生大臣という人がこれはもう私の責任で全部やると言ってですね、海外からポリオの生ワクチンを輸入して1300万人の子どもたちに接種をしたと、というところでこの数が劇的にもう翌年からですね減っていると。そして1980年にですねそのポリオの実際の、先ほどのですねちょっとこの野生学っていう話があるんですけど、この国自体に存在しているポリオで発症した人は1980年の最後に現れていない。ただその後にですねまた外からもらってきたものだったり、あるいはこれから説明しますけどワクチンを接種することによって発症してしまうというケースがちらほらと出ていて、最終的に日本の国で、撲滅宣言をしたのは2000年ということになっています。そして1985年に国際ロータリーはポリオプラスプログラムというものを創設設置をしました。これ何がプラスかっていうことなんですけれども、このプラスの意味っていうのは、ポリオをですね、私たちが研究をすることによっていろいろ得ることができた研究結果、知見なんかをですね、やはり社会の中にさらに生かしていこうよという意味合いも含めてプラスという名前を付けたそうです。そしてこの設立当初ですね、ポリオ撲滅はまさに夢物語でした。撲滅活動の、ね、奇跡としてはまず1979年にフィリピンで600万人の子どもたちに予防接種を行ったというところをスタートしました。そして85年ですね、ポリオプラスプログラムで1億2000万人の募集基金を設定しました。そしてこの3年後に倍以上となる2億4700万ドルの募金が寄せられる。このですね実績をですね、やはりこれは国際ロータリーだけではなくて、この成功をきっかけに WHO 世界保健機関だったりとかユニセフだったりとかが、あこれはすごいよね、これにいけるんじゃないのというところで、足並みを揃えてきた。なのでこのポリオ撲滅運動のきっかけっていうのはまさに国際ロータリーが始まりだったということなんですね。そしてこの1988年にですね、世界中の子どもにポリオの予防接種を提供し世界からポリオを撲滅すること、これを目的として GPEI というですね組織を発足しました。そこにはパートナーになったりとしては WHO とかユニセフであるとか、こういった皆さんも聞いたことのある団体が一緒になって活動を進めていったということなんですね。そして2007年、これ前々回私が中核的価値観というので RI 戦略計画についてお伝えしましたけれども、ポリオ撲滅を全てのプログラムの最優先事項に決定したと。そして戦略目標の人道的奉仕の重点化と増加というところの一番目にですね、やはりポリオ撲滅ということを掲げているわけであります。そして今年の6月までにポリオ撲滅活動としてですね投入した金額は17億ドルですね、これ為替もあると思いますけども約2000億円ほどをですね、実際にかけてこの撲滅運動を進めてきたということなんです。そしてその今ですね、そのパートナー団体としてこれフロリダの国際大会、アトランタの国際大会に行った人の記憶に新しいと思うんですけれども、ビル&メリンダ・ゲイツ財団がですね、パートナーとして協力をしていると。そして今年 年のアトランタ大会で今後3年間ですね、ロータリーが集めた募金の金額に対してその倍額をですね上乗せを行うというふうに表明をしてまいりました。なので例えばロータリーの会員の皆様が25ドル寄付をすると、そこにロータリー財団が50ドル上乗せしてくれるというところで計75ドルの寄付が募られるということなんですね。そうすると、まあ、ボランティアヨーロベストが150着買えますよとか、あるいはワクチンを運搬するための容器が75個買えますよ、この75ドルでできることというのが実はたくさんたくさんあるということなんです。そして現在はですね、その1985年の35万人の時に比べてポリオは 99.99% 減少したという、まあ、成果がですね報告されているわけです。これがここ近年の推移なんですけれども、まあ、一番見てほしいところがですね、これ今年の7月です。合計8件ですね、8件で、アフガニスタンとパキスタン、やはり紛争地域であり環境があまり望ましくない地域で、でもわずか今8件にまでなってきているってことなんです。これ私がちょっとインターネットを調べていたら、2008年のなんか中学生が、それこそあの水島幹事、副幹事 のペットボトルキャップを集めてポリオを、まあ、撲滅しようという運動のサイトに行ったんですけども、2008年の時には6000人という数字が出てましたね。現在6000人の子たちが亡くなっているので、なのでこの10年足らずでその6000人から今8人になっているということです。じゃあ具体的にこのね8名を実現するにはどのようなことをやってきたのか、やはりワクチンですね、ワクチン接種をして予防をしてきた。そしてこのワクチンにも実は2種類あるんですね。2種類、1種類目、これは従来から存在していたワクチンで、経口生ワクチンといって、このワクチンを直接こう口にですね、こう入れて予防をしていくというワクチンになります。でこれ実際ポリオウイルスの病原性を弱めているんですね。なので、まあ、裏返すとポリオのウイルスを体の中に入れているということでもあるんです。メリットは、まあ、強い免疫ができるということと、あと価格が安いですね。それから口に直接このように入れるので、お医者さんとかですね、資格のない人でもちゃんと接種させることができるというメリットがあるんです。ただ一方デメリットがあります。これがやはりポリオのウイルスを入れているので、まれにポリオを発症することがある。これも100万人に1人と言われているところもあれば、もうちょっと10万人ぐらいに1人とかいうような、そんな話もいろいろ調べていると出てきました。ただやっぱりこのデメリットがですね、これがある限りはですね、ポリオの撲滅っていうのは実現しないんですよね。というところで考えられた2つ目のワクチンがあります。これがですね、不活化ワクチンということで、これはですね、ポリオウイルスを一旦殺します。殺した後にその中の免疫を作るのに必要な成分だけを抽出したワクチンなんですね。やはりメリットとして、これ最大のメリットかなと思います。ポリオの発症することはないということですね。副作用がないということが一番のメリット。しかしデメリットとして価格が高い。それから注射による接種を行うので、やはり医師の資格がない人では投与できないというデメリットがあります。じゃあ実際価格がどのぐらい違うのか、これもですねちょっといろいろ調べたんですけれども、本当にさまざまな数字が出てきたんですけれども、国立環境感染症の報告書を見たときは、先ほどのこちらの生ワクチンが、1回あたりですね16円から22円、そして不活化ワクチンが、まあ、これも幅があって90円から300円、なので場合によってはこの不活化ワクチンは先ほどの生ワクチンの10倍以上のコストがかかってくるということなんですね。ちなみに日本でポリオの予防接種すると1回あたり5450円となります、はい、そしてで、まあ、実際このやはりこの コストの削減できないのかっていうところで、先ほどのゲイツ財団がですね、武田薬品に昨年ですね、あの補助金を出してですね、3800万ドルの補助金を出して、この不活化ワクチンをより低価格で提供するために安くできないのかなんていう活動もしています。はい、すいません、時間が迫ってまいりました。なので経口生ワクチンから不活化ワクチンの移行はやはりですね、これは戦略計画のとてもとても重要な項目であるということです。そしてちょっとこのあたりの寄付金額についてちょっと先に飛ばさせていただきます。やっぱり何よりもですね、ポリオを撲滅をする5つの理由というところで、やはり我々の生活を改善していきましょう。まずポリオによるね、そういった障害をなくしていきましょう。それからそういった障害がなくなれば、やはりですね、未来においてもこの予防することでたくさんの子どもたちを救えることができる。それから予防接種活動というのは、何もポリオワクチンだけではなくて他のですね、活動にもつながっていくことができるので、いろんな早めの対処ができる。あるいはやはりですね、天然痘に次ぐ撲滅された神兵となって、まあ、偉大な功績を我々ロタリーが功績を残すことができるという意味合いもございます。そういうところでロータリーが世界の子どもたちと約束、これが一番大きなメッセージになるのかなというふうに思っています。というところで、少し時間が若干過ぎてしまって大変申し訳ございませんが、私の託話とさせていただきます。